御言葉はマタイによる福音書一章17節から25節までです。マタイによる福音書一章17節から、それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。アーメン。一言お祈りします。イエス・キリストを育てた親ヨセフとマリア、この夫婦について主よ、今日あなたが豊かな示しを与えてください。なぜ彼らがイエス・キリストの親というその栄誉を受けるに至ったのか、その性質、その特性、それを私たちも知り、私たちもイエス・キリストを宿す者として、イエス・キリストの似姿を生み出す者たちとして、主よ、私たちもこのマリアとヨセフの性質に預からせてください。私たちがこの地上の生活においても、本当に日常においても、このマリアとヨセフのように日々をあなたにあって忠実に愛を持って過ごすことができますように、御言葉に従順し服従したマリアのように、愛を、忍耐を、希望を貫き通したヨセフのように、私たちもそのような生活はありません。また結婚する段においてはそのような夫婦となることができますように、ですよ、どうか助けてください。この語るしもべの唇を清め、思いを整え、心を清め、整えてください。聞く一人一人に主よ、あなたが直接語りかけてください。耳を開き、心を開き、御言葉を存分に受け入れる生徒たち一同でありますように。一切をあなたに期待し、 一切はあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このマタイの福音書はですね、イエス・キリストの系図から始まり、イエス・キリストのお方そのものについて記されているのが、まあ、福音書ですけれども、そのイエス様が生まれるまでのアブラハムからダビデまでは14代、ダビデからバビロン移住まで14代で、バビロン移住からキリストまでが14代と、非常にですね、7たす7が14ですね。その14代で、区切られております。まあ、最も前回学びました通り、そのキリストの系図から除外された人たちもたくさんおりました。主に不従順な人たちはそうして除外されて、そうして、このイエス・キリストの系図、そこから、ただ主に従順な人たちだけが残ります。さて、ここで、そのイエス・キリストの誕生の次第がですね、今日の箇所に記されております。で、その次第は、そのイエス様の母マリア、マリアはですね、まだ結婚しておりませんでした。婚約という段階に、その期間にありました、ね。婚約という男女の、まあ、非常に微妙な期間ですね。まだ一緒にならない間、結婚式の前です。ユダヤの方ではこの婚約期間は、まあ、およそ1年以上、設けて、その間に、そのこれから共に生涯を共に過ごすという、その夫婦としての整えと準備、心備えの期間を持つんですけども、でマリアがイエス様を身ごと持ったのはちょうどその時期でした、ね、まだシングルの時期でもなければ結婚した後でもない、男女が非常に、ね、まあ、当時のユダヤの方では、まあ、婚約期間はまだ、お互いに、触れないというか、まあ、性関係は、まあ、持たない、そのような時代でした、まあ、当時の日本と違ってそのような時、夫ヨセフの目に明らかにその分かるほどにマリアのお腹は大きくなっていきます。身ごもっているんです。精霊によって身重になったんですけれども、しかしヨセフ、ね、男性からすれば、これから結婚しようとしている相手の女性のお腹がですね、赤ちゃんが身ごもっていてだんだん大きくなっていく、これは男性にとってはとてつもなく苦しい、そういうものです。愛していれば愛しているほど、そうです。当然ヨセフの方には、ね、その子供を身ごもらせるようなそういう経験はありませんので、ヨセフはということは誰か別の男性とマリアが性関係を持ったと、まあ、当然のように思ったことでしょう。まあ、普通ですね、当時のイスラエルの普通ですけれども、当時のイスラエルでは、まあ、婚前交渉というものは、まあ、当然立法で、レビ記で禁じられておりました。ですそれで結婚前のその処女が、まあ、男に犯された場合は、その男にですね、もう生涯添い遂げる、くらいの責任を取らせる、のが、まあ、立法なんですけども、あるいは姦淫の行為によって身ごもった場合、その女性も男性も両方石打ちにされます。まあ、女性の方がですね、町の中で、そのような行為を犯した場合は、両方石打ちで、ただ女性がですね、町の城壁の外側ので、まあ、犯された場合はそうではなく、まあ、要するに助けを呼ぶことができなかった、二人合意の上でという場合は、まあ、両者石打ちの刑なんですけども、まあ、それですから、このヨセフがですね、このマリアを公に訴えて晒し者にすれば、このマリアは石打ちの危険もあったんですね。まあ、そうでないにしても、 このマリア、まあ、お腹が大きいということで、ね、両親に訴えれば、まあ、両親はもうお腹の大きいのはもう否定できしようがありませんから、もう、その夫ヨセフが支払った花嫁料は、もう全額返済して、それでヨセフの方は、ね、あのまた別の新しい女性と、新しいその人生の夫婦の関係を、築こうと新しい門出を、まあ、ヨセフはそういう道を進もうと思えば進めたんですけども、しかしこのヨセフが取った行動は内密にさらせるという行動でした。相手を訴えて、その怒りに任せ妬みに燃やして、このマリアを公に晒し者にして石打ち刑だってすることもなく、あるいはこんなもう身ごもっている女を結婚できるかということで、両親にその花嫁料の返済を求めて、でそれで去らせて、ね、まあ、もしそうだとしたら、マリアは、生涯結婚せずに身ごもったものとして、まあ、そのような、レッテルが貼られて、まあ、辛い生涯を送らなくてならなかったところですけども、しかし相手はヨセフでした。ヨセフは正しい人でした。彼女を晒し者にしたくなかった、ね、彼女を愛しているがゆえに晒し者にしないで内密のまま晒せて、もう支払った花嫁料はそのまま相手方に持たせて、そして自分はそっと去る、そのように決めたところでした。まあ、決めたであって、そのことをまだ彼が思い巡らしている期間、ね、きっと苦しんだでしょう、悩んだでしょう、どうしてやろう、そういうふうに悩んでいたその時に見つかりが現れたんです。神様の明確な示しがその時に示されたんです。主の使いがこのヨセフに現れて、夢の中に現れて言いました。御使いは声をかけます。ダビデの子ヨセフ、ね、ヨセフは確かにこのダビデの家系です。系図に載ってる通りです。ダビデの子ヨセフよ、王族の一族であるヨセフよ。本当にヨセフのその心を奮い立たせることはですね、自分は王族の家系のもの、確かに大工として貧しく過ごしてはいるんですけど、しかし彼のアイデンティティは王族のものです。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい、ね、もう明確な示しですね。恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。主はこのヨセフの悩みをご存知でした。未婚の男性が婚約している女性と過ごしているうちに、その相手側の女性がお腹が大きくなって赤ちゃんができている、その悩みを主はご存知です。そしてダビデの子よ、王族の者よ、恐れるなと、あなたの妻マリアを迎えなさい、主はおっしゃいます。その胎に宿っているものは聖霊によるものです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。そういうふうに言われるんですね。もしですね、ヨセフが何の信仰も持たない普通一般の男であったとしたら、まあ、ヨセフがよっぽどのですね、人格者であったとしても、まあ、本当苦しんだでしょうね。あの、自分の子でない子がもう自分とその性的関係を持つ以前にすでにあって、そして子供ができていて、その自分のものでない子供をこれから養い育てなくてはならない、それは、まあ、 普通の男であればそれは、まあ、嫌なことですね。男性は本当に自分の子供だからこそ世に出ていて働いて労苦して、そしてその自分の血を分けた子供のために養い育てるものですけども、そうでない子のためにというのはまたマリアを愛していればこそ、ね、妬み嫉妬の感情も出てくることでしょう。世の中の男であればそうでしょうけれども、しかしヨセフは信仰を持っている、神様を信じているイスラエルの民の正しい男性でした。ヨセフも神様を恐れる人でした。ですから主の使いが、ね、現れて夢で現れて、主の使いがこういうふうにせよと言えばそれを全く疑えずその通りすぐに実行するほどの信仰のものです。ヨセフはそれほどの信仰者ですから、その自分が結婚しようとしている相手マリアが神様の御手によって聖霊の働きによって赤ちゃんを身ごもったということ、これはヨセフにとっては喜びです。信仰者としてのヨセフにとってはですね、その自分が結婚しようとしているこのマリア、そしてこれから生まれるその赤ちゃん、そして自分がこれから養い育てるであろうその赤ちゃんは、なんとご自分の民をその罪から救ってくださる方だと。でそれでその男の子はイエスと名付けなさい、イエシュアというヘブライ語名、神は救いという名前、その名前をこの子につけなさいと夢で示されるんです。私たちは世の中によって、ね、男女がおり結婚という制度があります。結婚、世の中の男女はですね、相手を思って相手を愛して、ね、それで相手が好きになって結婚するものですけども、しかしこのマリアとヨセフに関しては相手が、好きという、ね、そういう感情というよりも主の御言葉によって、主の御約束によって、主の示しによってこの二人は結婚しておりますね。ヨセフはマリアと、ね、決別しようとしていたんです。内密にされそうとしていた。世の中一般常識的な思いとしてはその通りですね、内密にさらせる、まあ、それはかなり、まあ、道徳規律が高いレベルの人の行動ですけれども、でも主が御言葉によって、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいと御言葉で明確に示した以上、ヨセフはそれに逆らうことなくその決心をしたんですね。マリアをしっかりと迎え入れよう、妻として。そしてその子供が生まれるまで彼女を知ることがないようにしよう。彼女は聖霊によって身ごもっている。聖霊によって身ごもった赤ちゃんが時が満ちて生まれるまで自分がそのマリアを知ることがないようにしよう。本当に主を恐れてるんですね。情欲に走らず主を恐れる男性の姿がここに見えます。最近栄光の家系の女たちのシリーズを私立礼拝で、しておりますけれども、本当に、その男女関係の中において間違ったような、汚れた男女関係を、そういう持っているケースが多々あるんですけども、でもこのマリアとヨセフは血筋においても、またその行いにおいても思いにおいても本当に何の落ち度がないですね。イエス様の父母として選ばれたからには、やはりそれなりのその性質品性を持ち合わせているわけです。このマリアとヨセフと非常に対照的な夫婦がですね、人類最初の夫婦アダムとエヴァですね。アダムとエヴァは彼らが、 ね、まずその結婚した後に、ね、結婚のその状況においてエヴァはですね、まず旦那さんから離れて蛇の話を聞きました。その善と悪を知る知識の木の実、それを取って食べたらあなたは神のようになる。でそれでその女はその善悪を知る木の実、取って食べてはならぬその実を見たとき、それを見るとその木はまことに食べるによく目に親しく賢くするというその木はまことに好ましいものだったと。要するに自分の目に見えるところ、感覚の欲するところ、肉体の欲する欲求のままに、この彼女は、そのとしてはならぬものに手を出してしまったんですね。でその結果、今度は彼女は夫にもそれを与えました。神様から取って食べてはならぬと言われていたその実を自分が食べて、そしてそれを夫に差し出したんですね。もうその時点で本当にアダムとエヴァ、ね、マリアとヨセフの関係をはるかに、ちょっと凌駕、ある意味凌駕しておりますね。でそれで夫の方もですね、神様から言われていたのは取って食べてはならない、でも妻がね、さあ食べてって差し出してる。アダムはこの時、ね、神様の御声に従って、いや神の御言葉はこうであるっていうことで妻をのその誘いを跳ねのけるではなく妻に従ってしまうんですね。皆さん、神様よりも妻の声を聞く旦那さん、女性の方はどう思うでしょうね。私、神様よりも私の声の方を大切にしてくれる夫、まあ、世の中の女性はどうか知らないですけども、信仰にある女性たちはそんな男性はダメですね。ノーです。男性職もそのような男性にはならないでください。神様の御言葉とその大好きな女性の言葉がバッティングするとき、相対するとき、神様の言葉を取ってください。男性諸君は、女性も全く逆の立場であるときは同じです。神様の言葉と夫の言葉がバッティングし対立するときは神様の方を取ってください。このアダムとエヴァ両方ともですね、神様の言葉を知るだけ、自分の感覚、自分の欲望、欲求に従ってエヴァはその木を取って食べ、夫はですね、アダムは神様の御言葉よりも妻の言葉に聞き従ったがゆえに呪われてしまいました。アダムは一生汗水を流して、そして畑を耕して食を得なくてはならない呪いです。土地はアザミを生えさせ、茨を生えさせ、そして額に汗を流して働きながら、ついには土に変える。男性の皆さんが呪われるコツは、神様の御言葉よりも妻とか、あるいは何か別のものの言葉に聞き従うこと、これが呪われるための条件です。女性にとっての呪われる条件、それは神様の言葉よりも、また旦那さんから離れてですね、自分の感覚、自分の目、自分の味、自分の舌、自分の手触り、自分のその感覚、それに従って歩むこと、それが女性にとっての呪われるコツです。そしてですね、この二人が食べてはならぬ木を取って食べたその時、目が開けて、そして神様からですね、聞かれるんです。あなたはどこにいるのか、ね、この二人は、自分がしてはならぬことをしてしまったので恐れました。神様のあなたはどこにいるのか、アダムは私は裸であることを知って恐れて隠れました、言うんです。で神様はあなたが裸であるのを一体誰が教えたのか、あなたは取って食べてはならぬ木を食べたのか、 聞かれた時、アダムはですね、この女が、ね、あなたがそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので私は食べたのです。答えるんですね。人のせいにしてますね。この女が、もう愛する妻エヴァというその成り立ちは一切ありません。この女が、でしかも、あなたが私のそばに置いたこの女って言ってるからには、神様にもその自分が堕落したその責任の一端は神様にもあるんだよみたいな、そういうニュアンスさえ見て取れますね。人のせいにする、ね、女のせいにする、妻のせいにする、その性質が早速あります。で、神様がその女の方に、あなたは一体何ということをしたのか問いただすと、ちょっとこの女は、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べたのです、ね、この女の方も蛇のせい、他人のせい、まあ他人、人っていうのもおこがましいんですけども、とにかく人のせいにします。彼女は自分の目、自分の味、自分の肌触り、自分の知恵が良くなる、美しい、そういう感覚に従ってそれを取って食べた、そのことは一切抜きですね。これが、まあ、夫婦破綻のコツですね。女性が自分の目に従って、感覚に従って、旦那さんから離れ、御言葉から離れて物事を なそうとすること、男性にとっては神様の御言葉よりもその女性のね、わーわーキャーキャー、そういうことによって従って飲まれてしまうこと、それがこの人類全体を呪いに引き込んだその呪いのコツです。世の中の夫婦関係においてですね、このような呪いのコツを本当に従順に歩んでいる人たちが多く、本当に多くの人たちが汗水垂らして、労を多くして、そしてやがては土に帰るというその呪いの生き方を歩んでおります。翻ってね、マリアとヨセフはどうだったか。マリアは御使いからあなたには聖霊によって男の子が生まれる言われた時、マリアはそれを拒否しませんでした。婚約段階の女性が男女関係を持たずにそのまま身ごもる、ね、婚約の男の男性がいるに、相手がいるにもかかわらず赤ちゃんを身ごもる、そのことが一体どれほどの災いと、どれほどの世間の冷たい目をもたらすか、マリアはそれを計りにかけることをせず、神様からの示しの通り、あなたのお言葉通り好みになりますようにという言葉、ね、従順ですね、服従ですね、その言葉によってイエス様を身ごもる母としての、その世界でたった唯一の特権に、栄誉に預かることができました。ヨセフは正しい人でした。ヨセフは、ま、そんな愛するマリアを人々の襲名にさらすことなく、ね、スキャンダラスに、この女が、ね、アダムみたいに、この女がそういうことはせず、内密にしてさらせようとしました。そして思い巡らしたんです。このことはどうなのかと主の御前に問うたでしょう。それで主が現れて、その後の示しを、導きを与えてくださったんです。ヨセフは本当に愛の人ですね。愛は自慢せず、妬まず、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。ヨセフがその、ね、全てを我慢し、信じ、期待し、耐え忍んだからこそ、まあ、そういう性質を持った男性だからこそ、きっとこのヨセフは、ね、イエス様を育てる父親としてのその唯一の特権を得たのでしょう。誠にア ダムとエヴァのその夫婦とは全く逆の性質ですね。旦那さんは妻を愛し、妻を信じ、たとえこのマリアと結婚することによって未婚のうちにその性的関係を持った夫婦というそういう烙印が押されるその後の人生、それを顧みず、そのような恥、そういったことを顧みず、ただ主の御言葉の方に従いました。主の導きに従いました。マリアの方も結婚前に身ごもるということ、それをあえて主から受け入れました。そうしてイエス様の父と母が夫婦になったんです。愛がありました。信頼がありました。従順服従がありました。この夫婦関係こそ誠にイエス・キリストを生み出す家系の両親です。皆さんも信仰によってですね、イエス様の似姿たる信仰者たちをたくさん生み出すことができるには、このマリアとヨセフのこの性質をどうか皆さんのものとしてください。男性は妻を愛してください。たとえ妻がどのようなことであったとしても、耐え忍んで我慢して信頼して、そして主の御声に聞き従って歩んでください。女性はぜひ感覚とかね、エヴァみたいに目に見えるところとか、旦那さんから離れたところ、主から離れたところで判断することなく、しっかりと主の御声に聞き従って信頼して、そして従順し服従して歩んでください。そうするならば、本当にイエス様を、尊いイエス様の性質を生み出すものとして、皆さんも霊的父母となることができます。どうか皆さんもこのマリアやヨセフのように、本当に素晴らしい男性女性になってください。そして皆さんが結婚する段においては、このような素晴らしい信仰による妻を得て、あるいは夫を得て、そして幸いなこの地上での人生を全うする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、このマリアとヨセフからのところで本当に多くの恵みと祝福を、また導きを得たことを感謝いたします。どうかまだ結婚していない若い男女が、このマリアとヨセフのように、あなたの御心にかなった伴侶のもとへと、あなたが導いて信仰による家計を生み出していくことができますように、メッセを助け導いてください。すでに結婚している男女は、主よ、このマリアとヨセフのように互いに信頼し、互いに愛し、共に同じ主である神を礼拝し敬い、そうして生涯を全うしていくことができますように、今日この御言葉を示してくださった恵みに感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。